はい、それではですね、世界につながる英文法の本の中で、ここから読むといいですよということを、示した音声ファイルですが、ですね、ページ数でいくと375ページからになりますが、これ中学3年生はもう前回でおしまいでした。今回375ページからはですね、高校生以上、英検でいう2級、準2級か2級ですね。あるいはそれ以上のレベルの方、を対象としています。だ高校生、大学生、大人の方で、まあ、ハイレベルな文法として、仮定法というのが出てきます。375ページ開けていただくと、まあ、仮定法の基本的概念というのが書いてあります。で、1、直接法と仮定法の意味の違い。直接法も仮定法もどっちも、接続詞の if っていうのを使うんですよ。if って聞いたことあると思うんですけども、もし何々ならっていう意味の、言葉です。で、もし何々ならって聞けばもう仮定法だと思うかもしれないけれど、仮定法じゃなくて直接法っていう表現でも if っていうのを使うんですね。直接法での if も、もし何々ならっていう意味になるので、どう違うんですかっていうことになるわけですけども、それはですね、直接法と仮定法の違いが日本語ではほとんどというか、まあ、現れない。この違いは日本語で考えてもよくわからない。まあ、説明を受けてそういうことかってやれば、ああ、これは仮定法で、これは直接法かっていうのが日本語の文でもわかるんですけど、我々日本人はそのことによって文の構造を変えたりしないんですね。ところが英語の場合は直接法と仮定法でまず考え方が違っていて、考え方が違うことによって文の表現方も、表現の仕方も違ってきてしまってるんですよ。というわけで、375ページに概要がこう書き、あの始めて、始まってですね、次のページの376ページに図があります。で、この図を見ながら直接法と仮定法っていうのを頭の中で分けていくといいと思います。この図はですね、まあ、現実の世界っていうのと仮定の世界っていうのが、なんか平行で同時にこう進んでるというようなことを表しています。現実の世界っていうのは、まあ、今我々がいる世界ですけども、まあ、現実の世界に現在と過去と未来とあるわけですね。で、頭の中で、なんか我々がこの住んでる、この現実の世界と似たような世界が頭の中で、まあ、あるとして、その頭の中でできたその仮定の世界にも、やはり現在、今のこの瞬間っていうのがあって、で、現在もあれば過去もあって未来もあってっていう、その時間の流れがあるんだよということをこの図は表しています。で、その中で、まあ、この ABCDEF のような形でですね、どの位置、どの時点のことを表現したいのかっていうことによって、英語では述文の形が違ってきます。述文っていうのは文の結論とか説の結論を述べる部分だから述文です。文系でいう SV の V のところですね。この V のところを、どう表現するのかっていうのが、まあ、仮定法と直接法の違いってことになっていくんです。それでですね、378ページの、一番上見ると2、条件説における述文の形っていうのがあります。条件説っていうのは、if がついた方の説です。if 何々っていうのを、もし何とかならっていうふうに条件を述べる説です。で、条件説の述文のところが、説明がだーっと書いてあります。で、これ多分一般のその文法書に書いてないようなこと、特に未来のことですね。未来のことを述べるときに仮定法はどうなるんだろうってことは、多分、私の知る限り、他の文法の本の中には詳しくは説明が書いてなくてですね、書いてないんですよ。だから、私もこの文を書くのにすごく苦労しましてですね、いろいろ調べました。調べて、仮定法に、条件説における仮定法で、未来の事柄について述べる場合どうするんだろうってことを、いろいろ調べた結果、こうなるっていうことを、書きました。で、それをまず読んでいただいて、今度は、ページめくってて、383ページには、今度は条件説に対して帰結説っていうのがあるんですね。もし何々ならっていうのが条件説だとして、その結果こうこうこうですっていうふうに、こうこうこうですっていうふうに結果を述べる、結論を述べる、 それを気結節っていうんですけども、その気結節の中にも SV の V にあたる述語があります。で、こっちはこっちでまた別の表現が出てくるんですけど、こっちはですね、あの助動詞っていう品詞が使われます。使われることが多いんですけど、使われないこともあるので、それが384ページのところに表としてまとまってます。助動詞は第7章で出てきましたが、この助動詞の現在形と過去形の違いなんかも、この辺を読んでいくと、ああそういうわけで過去形っていうのが使われるんだなっていうのが多分わかるんじゃないかなと思います。で、条件説と帰結説の話をずっと読んでいってですね、読んでいきましょうと。それで390ページまでそれが続くんですけど、389ページかまでいってですね、390ページから今度は仮定法を使った表現ということで、仮定法の種類が出てきます。で、高校生の初めの頃に、初めの頃というか、まず出てくるのは仮定法過去という表現です。390ページのその2のところに、if を使った仮定法過去の表現っていうのがあります。で、仮定法過去っていう表現が、もう学校では、if の説の中はこうして、それに対する帰結説の中ではこうしてっていう、なんとなくパターンで教えてしまってるところがあると思うんですけども、そのパターンに必ず合う文にならなきゃいけないかというと、そうではなくて、ネイティブたちも割と その辺は条件説と帰結説で変えてきてくることもあるし、自分が何かを表現したいときにそれがずれなきゃいけないときもあるんですね。なので、まず2の仮定法過去の表現っていうのを説明書いているところはですね、あまり学校向けではありません。学校向けっていうよりも、一般のその実際の世界で使われている英語の世界の表現をまとめてあります。で、もちろん学校で出てくる、高校で出てくることをここでは全く無視してるわけではなくて、実際の英語の世界と、あと学校で出てくる英語っていうものと両方関係があるようにですね、一応説明は書きました。で、391ページの3、if を使った仮定法過去完了っていう表現もあります。で、これも仮定法過去完了って名前からややこしいんですけど、そういったものがありますよ。で、2と3を合わせて大体仮定法が終わるんですけども、あと4番の391ページの下の方の4、仮定法現在の表現。これは大学受験の、その受験の問題を作る人がなんか好きなんですね。好きなんですよ。だけど、この表現は実際の英語の世界でそんなに頻繁に使われるわけではないので、まあ、特殊な表現なんだなっていうことで理解をしておくぐらいでいいと思います。それから392ページの5番でですね、if を使ったその他の仮定法っていう表現があるんですけども、これも、まあその他っていうことで、使われないこともないですね。実際の英語の世界では使われないこともないんで、一応読むといいと思います。それから393ページの6、if 以外の直接を仮定法の表現。括弧1は特に有名というか、受験、高校、大学受験ではよく出てくる I wish っていう表現ですね。まあ、これも、まあ、使わないこともないので読むといいと思います。それからそんな感じのものがずっと続いててですね、ずっと続きます。あと最後のですね、398ページの7、条件説と帰結説の省略っていうことで、これも、すごくこなれた表現ですね。会話表現というか、ネイティブたちが、まあ、使うことはありますけれども、まあ、こなれた表現なので、英語を勉強していくうちに、これどういうことなのかなってわからないときなんかに、まあ、見るといいと思います。はい、ではですね、ざっと説明しましたが、仮定法はかなりハイレベルです。仮定法をいきなりやるべきかというとそうではなくて、やっぱりそのまずは13章、接続詞っていう考え方があって、まあ、関係詞って考え方もあるんですけども、まあ、その接続詞に行く前ですね、前置詞までのところ、ここで文、いわゆる短文っていうのができます。 短文っていうのは文の中に SV が1個しかない文のことを短文っていうんですけども、短文をきちんと作れるようになるっていうことがまず 大前提で、その後接続詞の順位接続詞を使ったその副文っていうのが出てくるんですけど、それをまあ作れるようになりましょう。で、副文っていうのに慣れてきたところで、今度は仮定法 if を使った仮定法をやるんですけど、それでもっと複雑な表現、現実の世界ではない頭の中で展開されるような仮定の世界を表現することができるようになります。なので仮定法はハイレベルですけども、実際よく使われます。なので、そこまでの13章の手前までのところをちゃんと分かった上で仮定法をきっちり勉強していけば、高校生の範囲はほぼ終わり、これで文法っていうのは終わりです。それで、399ページから第16章っていうのが始まります。これはですね、ちょっと特殊な章で、また別の説明が必要なので、また次の音声ファイルで説明したいと思います。